我々が恐怖すべきことはただ一つ、恐怖そのものなのである。この番組は事故物件住みます芸人松原谷氏が恐怖の本質を探求すべく、各界の道を極めた人々と恐怖について語らいます。松原谷氏の興味津々、ご一緒に恐怖の感性を磨きましょう。
こんばんは、松原谷氏です。今夜の対談相手は漫画家の押切蓮介さんです。1998年週刊ヤングマガジンにて漫画家デビュー。長い下積み生活を経て2003年に連載を開始したデロデロのヒットをきっかけに、ホラーギャグという新たなジャンルを開拓されました。以後、夕闇特攻隊、ミスミソウ、オノノケクワイダンブ、ハイスコアガールなどジャンルに縛られない多彩な作品を発表。本格的なホラー漫画のみならず、サイコホラーや猟奇サスペンスなどあらゆる種類のホラーを描き、多くの読者に強烈なインパクトを残しています。そんな押切さんとの対談をお聞きいただくのですが、まずあれですね、押切さんのまあすごい心霊体験いろいろ聞きましたね。音楽イベントでの怪現象や、金縛りで取った行動、さらには山小屋での怪奇現象ですね。あとまあ漫画を描くきっかけの一つでお母さんのある一言があったと、まあそういったお話を伺いました。番組をお聞きの方はぜひハッシュタグ興味津々、興味の今日は恐怖の今日で、感想など投稿してください。それではお聞きください。どうぞ。おっさんってね、あれすごいですね、いびきすごいですよね。
いびきすごい、僕もすごいんだけど、ちょっと、ま、そうですよね、負けましたね、ちょっと。
そう、うん、僕もお前ら行くなで、うん、なんかおっさん6人と相部屋で、
はいはいはいはい、
むちゃくちゃうるさかったですね。まあ、自分もうるさいんでしょうけど
誰が一番
鎌倉監督っていうあのムキムキの監督がいるんですか。一番うるさかったですね。
マジですか。
やっぱでかいとうるさいなっていうのは。
北野さんは大丈夫ですね。
誠さんはね、あの結構神経質なんで、誠さんが一番寝てなかったんじゃないですかね。
ああ、寝ない人なんですか。
孫さんが、ね、あのいびきで寝られん言うて、あ、何回も座敷わらしの部屋覗きに行ってあれいつだったかな、東北の座敷わらし見に行くやつだったんですけど、なんか謎の霊媒師のおっさんが、あ、謎の霊媒師のおっさん一番うるさかったですね、確か。
霊媒師が
めっちゃうるさかった。
意外と。
あ、今押切さんで連載中の漫画って何があるんですか。
今は、ハイスコアガールダッシュと、
ハイスコアガールダッシュになってるね、今。
はい。あと、俺より弱いやつに会いに行くっていう。
これどんな内容なんですか、俺より弱いやつに会いに行くって。
これは今、ストリートファイター6ってご存知ですか、
ね、あ、スト2がもう6になってるんですか。あ、
そうです。今、スト2シリーズ、6まで行ってます。
はあ、ははあ、
その6に勤しむ僕の話ですね。
あ、これは、押切さんが主人公なんですか。
あ、僕が主人公。僕がもう反射区を起こしながらスト6に挑んでいくっていう漫画です。
なるほど。じゃちょっとその辺もちょっと聞いていきます。
これはまあ、
まあ、まあ怖そうなことがあれば。
ええ、
はい。あ、じゃあ、はい。じゃあ、はい、改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
さあ、本日は漫画家の押切蓮介さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。先日、一緒にライブイベントに出させていただきまして。
そうですね。
はい。まさかの押切さんが DJ するっていうのが
。で、最初、あの、依頼が来た時にね、はい、階段で依頼されたのかなと思ったら、まさかの音楽っていうことで。
なんか音楽と怪談のイベントだったんですよね、あれ確か。
そうですね、はい、あ、松原さん出てるわと思って、
い
やいや、これも出るしかないと思って。
もともと音楽もされてたんですよね。
そうなんですよ、実はあの漫画を描く前から音楽をやってたんですよ、ね、
あ、そうなんだ、はは、
うん、だから結構ライブとかもやったことあるんで、
うんうん、
でライブをやるのは本当13、4年ぶりくらい、
13、4年ぶりだったんですね。
もう相当昔に、ね、やったっきりで。で、もうね、20代、まあ、後半ぐらいの時までやってたんですけど、うん、
はい、
ちょっと漫画の方に専念しようと思って、
はい、
で、そっからもうライブとか音楽とかも一切やめて、
ははは
もう漫画だけやろうと思って連載を 7本ぐらい増やして。
え、7本増やしたんですか？
7本増やしました。
同時に7本？
はい。
どんな脳みそなんですか、その。
死ぬかと思いました。
それめっちゃ怖いですね。
7本怖い。だって
落とせないわけですもんね。
落とせないですね、
原稿。
そうですね、うん、それぞれね、全部違うジャンルの作品。あ、
違うジャンルなんだ、その時の
作品。そうです、ミスミスを書きながらデロデロを書かなきゃいけないっていう。
いや、真逆、真逆というか、
真逆。頭がおかしくなりそうでした。
ミスミソという漫画もね、はい、怖いというか悲しいというか、はい、漫画ですけれども、そうね、もう人の怖さというかね、漫画ですけれども。
うん、そういった連載をやりながら、もう漫画に専念しようと。
なるほど。そんな時期があったんですね。
う
ん、
そうそう。で、最近落ち着いてきて、
はい、
もう年も取ったし、
はい、
うん、ちょっと趣味にこう振ってもいいのかなと思って、
うん、
音楽なんかもやっちゃったりとかして。
なるほど。ちょっと今連載はじゃあ抑えてるんですか？
まあ、それでも3本あるんですけども。
今3本あるんだ、はい、
うん、でも僕はちょっと手が早い方なんで。
ああ、いいですね、漫画家としては。
そうですね、暇なんですよ。
暇なんですよ。暇じゃないですよ。
暇です、うん、暇です。
3本が今が、ハイスコアガール
のダッシュ。ハイスコアガールダッシュと、さっき言った俺より弱いやつに会いに行くと、
はい、
おののけクワイダンブっていう、ね。
あ、おののけクワイダンブね、僕、帯のコメント書かせていただきまして。
ありがとうございます。
はい。これ面白いですよね。まさに、今、現在の何太郎、怪談を、の怪談界を表しているような。
そうですね、怪談を喋る人たちの話みたいな。
そうですね、怪談話じゃなくて怪談を喋る人のバトル漫画っていう、
そうです。だから怪談を喋る人たちが見たら、うん、ちょっと共感する部分はあるんじゃないかな。
いや、そうなんですよ。だから、
まあ、あるはず。
押切さんの漫画はあるあるがすごい混ざってるんですよね。
結構そうですね、はい、そういうのを武器にしてます。
そのホラーのあるあるというか、でその中で怪談喋る人のあるあるっていうのが、
うん、
いっぱい詰まってるのがこのおののけクワイランブなんですけどね。
うん、怪談を喋る人にだったら分かるネタばっかりなんでね。
そうなんだよな。
分からない人は何のこっちゃっていう感じの話が結構多いんですけど、
いや本当に怪談 YouTube で見てる人とか読んでほしい漫画ですね、
うん、そうですね、
クワイランブはね、はい、ということで、押切さん、そうですね、ちょっと、うん、まあいろいろホラーな漫画などホラーに携わるきっかけとかいろいろ聞いていきたいんですけれども、
はいはいはい、
まず幼少期ですね、
はい、
どんな幼少期過ごしていたんですか？
幼少期、なかなか自由奔放でしたね。
はあ、はあ、
もうテレビでね、昔よくホラー映画、放送してたじゃないですか、
はい、
放映してたじゃないですか、
はいはい、
そういうのをね、普通だったらね、幼稚園児とか小学校低学年の子供に親は見せないはずなんですよ。
うんうんうん、
普通に、ね、平然と見せてくれる家庭でしたね。
ははは
あ、もう人が死ぬジョーズとかね、
バ
タリアンとか、よくやってましたよね、昔。
昔やってました。またバタリアンやってる、嫌やなって思いながら。
松村さんは
苦手でした。
あ、苦手だった。
苦手なんですよ、バタリアもジョーズも。
僕は率先して見てましたね。
あ、もう見てたんだ。
うん、だから本当もう昔はもう残酷な映画ばっかり見て、だからまあこういう健全で想像力豊かな子供に育ったんじゃないのかなと。
なるほどな。
僕は自負してるんですけど。
大事ですね、残酷なものを幼少期から見ること。
そうですね。だから僕、はい、知り合いの子供とかにね、
はい、
金を出すから一緒にね、
うん、
あなたの子供とバタリアンやジョーズを見させてくれって言ってね、頼むんですよ。
金を出すから見させて。
金を出すからって言って、もう5万円払うって言って、まあ、全部断られました。
断られるんですね、やっぱり。
うーん、
なんか何年か前、滋賀県の学校だったかなの給食の時間に、はい、ホラー番組を教室のモニターで流して、先生が、
はい、
でそれを 生徒児童が家帰って昼間になんか怖いの見せられたって言ったら PTA が怒ってクレーム入れて問題になったっていうのがありました
けど、ね、ああそれはもう僕が小学校の時でも問題になるかもしれないです、ね、これはね、
そうね、お昼ご飯食べながら無理、強制的に見させられるわけですからね。
ああれよくお昼にね、うん、やってますよね、映画、あ、はい、洋画劇場でしたっけ、はい、なんかやってますよね、はい、ああいう時にホラー映画をもしかしたらもう我慢できなくて先生が見ちゃった可能性。
ああ、なるほどな。
ああ、なるほどね。まあ、場所をね、選んでほしいんですけど。
場所を選ばないとなというか、うん。で、その、親も、そう怖いのは好きだったんですか、ご両親も。
いやいや、全然興味なかったみたいです。
あ、興味なかったんですか。
うん、僕が一人で見てたと思います。うん、ああ。その時は。
はい。なんかあれですよね、そのお母さんとのエピソードが書かれた漫画とかもありますよね、
う
ん、
はいはい、ああ猫背を伸ばしてとかね、
猫背を伸ばして、
はい、母とか、はい、母親をテーマにした話とかね、はい、書いてきましたけど、
お母さんの影響っていうのはすごいありましたか。
いやお母さんは全く興味なかったですね。ただなんだろうな、 J ホラーを一緒に見てた時にね、
はい、
J ホラーっていうのはね、まあ、バッドエンドが多いじゃないですか。
はいはい。
それを見せるたんびに、うん、また負け戦だ。ってよく言うんですよ。
あ、お母さんですか。
そう。何を見せても、もう単なる負け戦よ。って言ってたんですよ。どうやら僕の中でそれがすごく強く残ってたみたいで。だから、その、幽霊をぶん殴るっていう概念が生まれたんでしょ。
なるほど。
うん、
このやっぱ押し切りレンスケの漫画の特徴として、まあ、デロデロが特にそうでしょうけど、
はい、
幽霊ぶん殴る
そうです、
ね、フィジカルで戦う、
うん、
このアイデアっていうのはどこから生まれたんかなと思ったんですけど、うんうん、やっぱ お母さんの影響がまず、
そうですね、ま、そのホラー映画を見て負け戦だっていう感想を述べる人ってあんまりいないと思うんですよ、ね、
いないな、はい、
それに衝撃を受けたんです。
お母さんはどういうものが好きな方なんですか。
ナウシカとかです、
ね、あ、ナウシカとか。
ナウシカが非常に好きですね。うん、ジブリ作品、ね。
あ、ジブリは好き。はいはい。
そうですね。でも僕に対してもね、よく、はい、ナウシカみたいなやつを描きなさいって、ね、よく言うんですけどね。ちょっとそれはなかなか難しかった
です。そうですね。
ええ。
うん、まあ、お母さんはだからバッドエンドあんま好まないんですかね。
そうですね、なんかやっぱ嫌みたいですね、うん、ハッピーエンドが好ましいんでしょうね。
ああああ、
僕がよく見てるホラー映画っていうのは大体バッドエンドが多いんですよ、
はいはい、
でホラー映画でバッドエンドっていうのはもう普通じゃないですか、
うんうん、
だから僕はもう普通に当たり前のものだと思って見てたんですけど、
はい、
それに文句を言う母親にねすごく感化されてそれもそうだと、
あ、
うん、じゃあ僕が漫画で何とかしてみようっていう気持ちで幽霊をぶん殴るっていう発想に至ったんです。
なるほどな。バッドエンドに文句を言う人はもう怪談なんか聞いてられないですね。ほんなら、
いや本当ですよ、本当ですよ、ね、オチがねえみたいなこともね、昔腐るみたいな。
負け戦、また負け戦、
負け戦じゃないかと。
死んだら負け戦よ、
ね、そうそうそう、行方不明になって、なんだ、負けてるじゃない、
負けてるじゃないの
って言ってくるんですよ。それはもう怪談を喋る人にとってはね、たまったもんじゃないと思います
よ。そうですね、いかに負け戦を怖く喋るかやからな、ね、
いや本当ですね、難しいです。
難しいですね。
うん、
押切さん自身でなんか、まあちっちゃい頃怖い体験とかはありましたか、はい、まあ小さい頃なければ。
全然小さい頃はね、特にないですね。
小さい頃は何も
全くないですね。やっぱ大人になった方がなんか変なことはあったなっていう感じのエピソードはありますけどね。
どんなエピソードがありますか、例えば。
もう本当に、まあ、ちょっとさっきね、ライブをやってたっていう話も出たんですけど、
はい、
まあ、それこそね、ライブをやってる時に一歩だけね、変なことがありましたよ。
はいはい。
まあ、怪奇ドロップっていうね、
うん、
怪奇っていうのは、まあ、怪 怪奇の怪なんですけど、
はい、怪しい、
そうですね、ちょっとこう、はい、うん、怪しいホラーチックな音楽を作るバンドを僕組んでいたんです。
それが怪奇ドロップというバンドだった
んですね。怪奇ドロップなんですよ、はい、メンバーは僕一人なんですけど、
ね、すごいね、なんかオリジナルラブみたいな感じ
で、オリジナルで、まあ、時々例えばゲストっていうかね、漫画家の清野徹君、うん、多分、ね、ここにも登場したと思われる、
はい、清野さんも出てもらいました、はい、
出てくれた清野君も僕ライブでね呼んで、うん、幽霊のね格好をさせて、木魚を叩いてもらうっていうね役割をちょっと与えたんですね。
清野さんマスクしてたんですか、その時も。
いや、してないです。貞子みたいに、髪の毛をね、前にわーってこうね、顔を隠すように、被らせて、木魚を叩くっていう、そういう使命を与えたんです。
はい、
で、じゃあ、木魚を出して、じゃあ、バチはって言って、木魚をポンポン叩くバチって言うんですけどね。
はい。
あれを探すんですけど、うん、どこにも見当たらないんです。
ほう。
確かにカバンの中に入れたはずなのに、
うん、
楽屋の中でこういくら探してもなくなっちゃったんですよね。
はいはいはい。
でもう仕方ねえ、もう本番だっつって言って、うん、もう出番が来ちゃったんで、
うん、
よしよしっつって言って、まあ清野君にね、その木魚をね、げんこつで叩かせたんです。
げんこつで叩かせ
た。げんこつでものすごい手が痛かったっておっしゃってましたけど、まあとにかくね、そのライブはやりきって。
うん、
いや、しかしながらバチはどこ行ったんだろうかってね、
はいはい、
楽屋で話していたら何でもないところからバチがポトッと落っこってきた。
落っこってきた、
うん、何にもない空間からです。例えば棚から棚にねこう置いといたものがポロッと落ちてきたじゃなくて、
はい、
何にもない空間からポトッと落ちてきたんです。
ほう、
あれはびっくりしました。
いや、びっくりしますね。
あれはびっくりしました。だからね、そういうなんつうんですか、仏具っていうんですかね、
はい、
木魚っていうものをね、音楽のね、ふざけたライブで使うんじゃねえっていうことなのかなとは思いましたけど。
いや、にしてはトリッキーな、
トリッキー、うん、
トリッキーな説教の仕方ですよね、それ。
いや、怖くもなんともなかったけれども、まあ、不思議ではある。
不思議だな、落ちてたじゃないんですもんね。落ちてきた
。そうそうそう。終わってどこだろうって言ったらポタンって落ちてきたんですよ。あれはびっくりしましたね。
なんだその現象は。
それがね、まあ今ねライブ最近やったからね、今思い出したんです。
ああ、うん、そんなことがあったんです、ね。
そういった小さい小さい怪談みたいな話はな、ちょっとやっ。してきたかな。
ああ、他にもなんかありますか。
うん、他にはまあよく話す話だと、うん、まあ去年か、
はい、
角川さんの方でね、怪談の短編集を出したことがあるんですよ。
ほうほうほう。それは漫画でですか。
そうです、
はい。
暗い廊下と後ろの玄関だったかな。
うんうんうん
うん。っていうまあ結構その実話系の怪談話をこう6ページ、うんにわたってこうずっと書き続けてきたんですけど、
はい、
それをね単行本にして、
うん
まあ、出したんですよ、
はい、
その生原稿を、
うん
去年返却されたんです。
返却、はい、
うん、返却されたんですよ、うん、まあ原稿っていうのは単行本にした後作者に返すんですけど、
編
集者がね、
はい、
でまあまあまあ返されて、
うん、
でその原稿の束を、束っていうかまあ紙袋に入れてたやつを机の上に置いたんですよ。
はい、
うん、その夜に、
うん、
久しぶりに金縛りにかかったんですよ。
ほう、
久しぶりに何だろう、怖い系の金縛りとそうじゃない金縛りって僕は認識してるんですけど、
はいはいはい、
久しぶりに、あ、これはお化けっぽいやつの金縛りだと思って。
ちゃんと怖い系の金縛り今まで何回かあるんですね。
ああ、ありますあります。おこれは違うぞと、
うんうん、
あ、なんか耳鳴りみたいなね、
ああワンワンワンってきて、
うんうんうんうんっていうね、そういうこう人をねこう追い詰めるような音がするんですよ。
はいはいはい、
でうんみたいな感じの音がするから、うん、ああと思って。だけど僕はね、やっぱ負けず嫌いだしね、はい、この金縛りを負け戦にしたくないっていう気持ちが強いからね、 金縛り楽しい気持ちいいつって言うんですよ、
はい、
でも多分ね寝てるんでしょうね おそらく僕の中でもね、あの僕の中でははっきり言ってるんですけれども、実際に言ってる声がね、うん、なんとなく聞こえるんですよ、
はあ、
だから自分は私負けませんみたいな感じのもう声にならない声を発してるっていうのは分かるんですよ、
はいはい、
そうしたらね、うん、そんなふざけていた成果か分かんないですけれどもね、うん、パッと金縛りが解けたんですよ。
お
よし、よし、解けた。よし、勝ったぞ。と思ってたら、その隣の部屋に置いてあった、その生原稿が入っている紙袋がね、バサバサバサーっとね、落ちる音が
したんです
。それ見に行ったら、その階段扱った原稿がね、バーッとね、散らばってるんです
よ。
おい、これはどういったこったいと。まあ、あの、なんだ、金縛りにかかった後に、そんなことが起きたから、
はい、うん、
何かあるのかなと思うじゃないですか。例えば、はい、その落ちた原稿がハイスコアがあるとかだったら、
うんうん、
まあまあまあ、偶然だろ。って片付いちゃうんです
よ。はいはい。まあ、幽霊関係ないですからね、ハイスコア。
全然関係ないですけれども、うん、このなんか階段を集めた原稿っていうことに、何かこう、何かあるのかな。だからまあ階段っぽい形になれるんですよね、
うん、確かにさっきもね、あのライブも怪奇ドロップで幽霊の過去清野さんがしての目標だから、バチが落ちてきた時に、あ、これやっぱ関係あるのかな
とかね、そう、はい、とか、あのその金縛りをバカにするようなね態度を取ったから
、僕のね楽しい、
そう、大切な生原稿を落としてやったぜっつってね、
ちっちゃいでんな、
幽霊が、
そう、幽霊ちっちゃいことやることが、
うーん、まあ本当にね、本当そういうことはね、ちょこちょこありますよ、
ちょこちょこあるの、
ちょこちょこあります、これつっついてくるんです、
はい、でちゃんとなんかまあ変な現象は起きてるのは起きてるってことですね。
なんか起きてはいるんですけれども、
うん
うん、ただまあ、じゃあ幽霊の仕業かって言ったらちょっと分かんないですね、まだね。
ああ。もう血まみれの女がみたいなとか。
は、ないっすね。声は。
あ、声あります？
声はありますよ。いや、もうこれは、5年前ぐらいですかね。
ああ、5年前、はい。
兄貴とね、山登りによく行ってた時期があるんですよ。
はいはい。
それはでも、
お兄さんと。
そう、お兄さんと。で、ナイトハイクって言って、
うんうん、
夜中の山を攻めるっていうね、うん、そういう日にしたんですよね、その日、ね。
はいはいはい。
で、夜中のまあ1時ぐらいから家に出て、で、まあ山に着くのが3時ぐらいなんですけど、
はい、
でそこからバーッと2時間ぐらい登って朝日を拝むっていう計画だったんです、
うんうんうん、
で1700メートルの山だったんですけれども、
結構高い山ですね。
結構高いんですけど、うん、僕ね、ちょっと寝ないで行っちゃったんですよ。
よく行きましたね、それ、
はい、そうナイトハイクをやる上で絶対やっちゃいけないことは寝ない、はい、寝ないで行くことだったらしいですけど
絶対やっちゃいけないことやってるじゃないですか。
そうそう、でも夜の7時から寝れないですよ、それは、ね、夜の7時から12時ぐらいまでみたいなね。だからちょっとあんま寝れない状態で行ってしまったから、まあ、相当疲れてたんですよ、
うんうんうん、
だから1400メートル地点の残り300メートルだったんですけれども、はい、1400メートル地点の山小屋にね、僕だけちょっともうここでもう待ってるって言って。
ああ、もう無理だと。
無理だって言ってね、うん、兄貴をね、行かせて、僕一人ね、山小屋に入って寝てたんですよ、
う
ん。
はいはい。
で、その山小屋っていうのはお布団とかね、普通にあって、
うん、
で、自由に使っていいみたいな。
はいはい。
山小屋だったんですけど、まあそこで寝てたら、いきなりね、こう、右肩を、って叩かれて、 お泊まりですか休憩ですかって言って、
ほう、
女の人がいきなりね僕に言ってきたんですよ。
ほう、
すごい怒ってる感じでね。
怒ってるんだ。
そうで、あ、すいませんって言って、あ、ここ有料だったんだと思って、
うん、
慌てて起きたんですよ、
ね、はいはいはい。
誰もいないんです
よ。怖
っ。真っ暗なんですよ。でも、この右肩の痛みはね、はっ っきり残ってて、ほう、自分で叩いたんですよ。ここを叩くのは無理だろうって、ね、無理だろうと思って、ちょっと、はい、いや、そのままね、山小屋から逃げましたね。
あ、逃げた。
本当に、ね、なんかね、やっぱ怖かったんですよね、その山小屋が。
いや、怖いな。
怖いですよ。慌てて、こう、逃げて。で、まだこう、夜中っていうかね、はい、まだ朝の4時半とかね。で、こう、だんだんこう、まあね、しらじんできて。
え、あ、外で待ってた。
外で、そう、結構寒かったんですけど、そうしたらね、朝になると、だんだん登山客がこう、登ってくるんですよ。
はい、はい。
それでほっとして、はあ、よかったって言って、兄貴が帰ってくるまでずっとそこにいたんですけど。
全然休憩できなかったですよ、
全然休憩できなかったです。だから、あの声は一体何だったんだろうって。
はぁ、
それはね、なんだろう、よく喋るんですよ、うん。僕の中でははっきり声が聞こえたっていうエピソードなんでね。うんうんうん、
はいはい。
でもあの時のね、ゾーッとした感じはね、たまんなかったっすね。あれはたまんなかったっす。
山小屋で誰もいなくて、1400m で夜中で。
そう、
それは怖いですよね。
真っ暗の中でね、もう暴力を振るわれたみたいなね。
もう右肩を叩かれたわけですもんね。
叩かれたみたいな感じで、ちょっと痛かったし。
痛かった。
あんなにね、こう、ね、きつい言い方しなくてもいいじゃねえか。
う
ん、そういうエピソードが。
いや、これは実際自分やと思ったらめっちゃ怖いやろうなって思いますけどね。
いや、ね、なんか例えばその、全部ね、共通してるのは寝ているっていう状況だったんですよ。もう木魚以外。
あ、まあ、はい。
木魚以外。何かな、そういうのであるのかなとは思うんですけれども、
はいはい、
まあでも話してみると意外と立派な階段になるんですよ。
いや確かにちゃんと おかしなこと起きてますもんね。
僕にとってはもう宝物でございます。
あ、宝物になるんですか。それは
怪奇現象はね、僕たちにとってはもう宝物になるじゃないですか。
そうですね、もうほら、ね、エピソードね、もう作り上げないといけないですから、
ね、そう、松原さんだってね、そういう怖いことが起きたら、ね、怖いっていうよりは、やった
になりますよ。
ね、はい、思いますもんね。
なります。
うん、
だから、お堂で寝てたことがあったんですけど、愛知は。
はいはいはい、
お堂で、あ、もう外が寒すぎて結局、そこで幽霊が出るってお堂で寝てたんですけど、
はいはいはい。
パタパタパタパタパタパタって音がずっと聞こえるんですよ。
はいはいはい。
で、うわ、来たってなって、
はいはいはい。
うわ、なんやろこれって思うんですけど、
はい、
うっすらそのお堂の窓に、
はい
はい、ものすごい大きな蛾のシルエットが一瞬見えたんですよ。
はいはいはい。
でも、
はい、
見なかったことにしようって思いました。いや、
なるほど、
見てないぞ、俺は見てないぞ。
蛾、はい、なんかじゃないんだ。
蛾なんかじゃないんだこの音は。っていう。
なるほどね。
見なければね、むちゃくちゃ怖かったんですよ、うん、それ。
ああ、なるほどね。そうです、見てしまったがゆえに、
ね。見てしまうとね、
うん。
あとあれもあったな、どっかの京都の墓地で、
うん。
あ、でもそれ不思議だったのは、はい、なんだか、東屋みたいなとこあって、
はい、
そこに行くと、ワンワンワンワンワンワンワンワンってノイズ音がするんですよ。
はいはいはい。
で、ワンワンワンワンワンってノイズ音がするんだけど、そこから離れると追っかけてきて、その墓地なんだけど、なぜか鳥居みたいなのがあって、
はいはい、
で、鳥居の下行くとそれが来ないんですよ。で、これが、まあ、夜中で分かんなかったんですけど、多分、蜂の可能性がすごいあって。
蜂か。
蜂の可能性がすごいあるんですけど。
虫の
。音の葉音の可能性はあるんですよ。
へ、
でもまあ不思議なのは、
はい、
その鳥居の周り来れないってなんやろっていう。
ああ、確かにね。
ね、蜂だとして、で、
確かに確かに。
まあ幽霊だとしても鳥居の周り来れないってなんか。
あ、そうですね。蜂だったら別に鳥居だろうがなんだろうがね。
ね、そうそう。
関係ないはずなんですけど。
なんか結界のような。
おー、また想像力を膨らませてくれる
エピソードですね。そうですね。そんなに大したことではないかもしれないけど。
いや、もう、これは、ここまでいたらもう蜂のせいにはできないですよ。
蜂のせいにできないですよね。
そうですよね。
うん、そういうのはあるから。
ああ。 そうですよ、僕たちにとってはね、怪奇現象というのは財産になる
財産です。
うん、そんな僕たちだからこそ、はい、ね、キャツラはね、うん、そう簡単に僕たちにね、こう起こしてくれないんですよ。
起こしてくれないですね。
姿も現してくれないし、そうそう、逆の立場だったら僕たちみたいな人たちのね前に出たくないですもん、
はい、確かにね、自分が幽霊やったらね。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
してやったりみたいな風な顔をされてる。
そうですね、
にいくり返りますもん。
そうですね、こっちは死んでんの、死んでんだぞと思いながら、
そうそうそうそうそう、
ニヤニヤしやがってって
なります ね、本気で怖がってほしいしね。うん、
確かに、
ね、よしみたいなね、金縛り気持ちいいみたいなやつ、
金縛り
かけさせられねえっつありますよ、それ金縛りとか。
金縛りね、あっだから、いや、事故物件住んでからほとんどないんですよ。
なんでですかね。
なんででしょうね。ラップ音はあるんですけど。
はいはいはいはい。
でもラップ音も、なんか面白いのが、頑張って怖いふりするんですよ僕。
はいはい、
あ、ラップ音鳴り始めたって思って、
うん、
あ、ラップ音や、怖いな。怖いぞ怖いぞ怖いな怖いな、ラップ怖いな怖いな怖いなって思ってたら、結構ね調子乗ってくるんですよ向こう。
パチパチパチパチパチパチ
パチパチパチって。
お
でも僕我慢できなくなって、あれ調子乗ってきてるってなったら、あれ演技がバレてないってなったら、あの自分でもう嬉しなってので笑ってまうんですよね。すげえってなったら、ピピピピピピュー、なんかもうあの、あ、やばい、ラップ終わってもったって。
なるほど、
はい、
松村さんはその演技で、
はい、
あの彼を騙したっていう。
騙してね、
お
いいぞいいぞっていうかね、うん、あ、怖がってるな、よしもっと鳴らしてやれみたいなのがね、どんどん来るんですよ。
お
でもちょっとこっちもそれで嬉し、怖がってるふりなんだけど嬉しなくなっちゃったら、その気持ち伝わっちゃうんですよね。
ああ、なあ、そうなんですか。いやー、面白いですね。
不思議ですね。
演技が通用する。
演技
もまた面白いですよ。
通用するんですよ。
うん。途中心があるんですかね。
なんだろうな。でも怖がるふりは結構使えるというか、心霊スポットでももうほぼ怖くなくて、頑張って怖がらなきゃって思うんですけど。
あ、もう、じゃあ、本当は怖くはないけれどもね、はい、あの、やっぱり、その、やってもらったからには、まあ、頑張ってもらおうということで。
そうです。そうなんですよ。頑張って。
頑張ってほしいですよね。
ね、だってね、こっちも、あの、怖がるんで、頑張って出てほしいです。
ください、
ちょっと出てくださいっていうのを。
いや、それいいっすね、その感じで、ね、やっぱ。
いやね、最初怖かったはずなんだけどな。
あ、ね、慣れすぎてしまったっていうのも
慣れちゃうのかな。 あのデロデロもなんか情けない妖怪ばっかり出ますよね。
そうですね、あれはデロデロっていう作品はね、
はい、
日常のあるあるネタみたいな話を全部妖怪のせいにしたっていうね。妖怪ウォッチのもう先駆けと言っても
そうですね。妖怪ウォッチよりもね、うん、古いし、
そうそう、あれは俺のパクリだろってね、それは思わないですけど、
はい、
ね、妖怪ウォッチみたいな作家でございます、
ね、このデロデロが新しかったのが、おそらく幽霊にもう反撃するっていう、
そうですね、
ところですよね。
そうそうそう、あの手この手で、だから、うん、もうさっき言ったね、あの金縛りにかけてきたりとかね、うん、ラップ音をね、こう音を出してきたりとかするお化けに対して、はい、ね、わざとその怖がってるふりをして、なんとかその撃退にこう結びつく方法を、ね、はい、こう探っていくっていう漫画なんです。
まさにほんまにまさにさっき言ったような
そうそれ普通やないだろっていうことを、
ね、はいはいはい、
やるんですね。
何なんだろう、何かあの電気の紐でしたっけ、何かそれピシピシされる妖怪みたいな。はいはい、
ああ、そうですそうです、あの、うん、電気の紐よくね、あの僕たち男の子たちはね、それをこう、はい、ね、ボクシングみたいなね、ピチピチってやるじゃないですか、ジャブを打ったりとかして、そうよーく見るとその電気の紐のね先端、うん、ちょっとこう持つ
あれがあるじゃないですか、はいはい、ありますね、はい、
ちっちゃい、
はい、
あそこに顔が顔がね、見てくれやめてくれっつってね、ボコにされてその顔が ね、俺を殴らないでくれ、妖怪だったんですね。その後のエピソードはもう忘れてしまったんですけど、そういうね、こうよくやったことはね、妖怪を関わらせたりとかね、して面白い話を書いていたんですね。
これよくあの思いつきましたね、
うん、
この展開というか、
もう、うん、そうですね、
それでもうだって何年続いたんですか、デロデロ。
これはね、まあ、約6年半か7
年半
続きましたね。
毎週ですもんね、
毎週毎週8ページね、新しい妖怪、新しいエピソード、そして解決方法を考えて、ね、やってきたんです。
すごいな、
漫画家としてね、生き残るためにはもう続けなきゃいけないということで必死だったんですね。
いやー、ちょっと漫画家時代の怖い話、すみません、ちょっと聞く時間なくなってしまったんで、
いや、
はい、来週にちょっと聞いていこうかなと、はい、思いますので、はい、
了解です、
はい、ということで本日はですね、漫画家押切蓮介さんにお越しいただきました。来週も、お話を伺いたいと思います。押切さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。いいですね。なんかね、怖いだけじゃないんですよね、やっぱりね、こういうホラーっていうのは。もうそういう中で本当はもっと怖い現象ね、起きてほしいっていうのはやっぱすごい共感できる部分でしたね。さあ、一体来週はどんなお話を聞けるのか、皆さんは恐怖の感性を磨いてお待ちください。この番組は茶屋町怪談公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしています。こちらはラジオ放送で泣く泣くカットした部分を含んだ完全版です。どうぞ皆さん2度3度恐怖を体感してください。それでは松原大地の興味津々、今宵はここまでです。皆様どうかお元気で、さようなら。また負け戦か。